旧約聖書を朗読します。イザヤ書第5章1節から7節まで、旧約聖書1067ページ上の段です。私は歌おう、私の愛する者のために、そのブドウ畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にブドウ畑を持っていた。よく耕して石を除き、良いブドウを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、良いブドウが実るのを待った。しかし、実ったのは酸っぱいブドウであった。さあ、エルサレムに住む人、ユダの人よ、私と私のブドウ畑の間をさばいてみよう。私がブドウ畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるというのか。私は良いブドウが実るのを待った。なぜ酸っぱいブドウが実ったのか。さあ、お前たちに告げよう。私がこのブドウ畑をどうするか。囲いを取り払い、役に任せ、石垣を崩し、踏み荒らされるに任せ、私はこれを見捨てる。枝は刈り込まれず、耕されることもなく、茨やおどろが生い茂るであろう。雨を降らせるな、と私は雲に命じる。イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑。主が楽しんで植えられたのはユダの人々。主は裁き、ミシュパートを待っておられたのに、見よ、流血、ミスパー。正義、ツェダカを待っておられたのに、見よ、共感、ツェアカ。続いて、新約聖書を朗読します。マルコによる福音書、第12章1節から12節。新約聖書85ページの下の段です。イエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、それを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を受け取るためにしもべを農夫たちのところへ送った。だが農夫たちはこのしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで返した。そしてまた他のしもべを送ったが、農夫たちはその頭を殴り侮辱した。さらにもう一人を送ったが、今度は殺した。その他に多くのしもべを送ったが、ある者は殴られ、ある者は殺された。まだ一人愛する息子がいた。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を送った。農夫たちは話し合った。これは跡取りだ。さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子を捕まえて殺し、ブドウ園の外に放り出してしまった。さて、このブドウ園の主人はどうするだろうか。戻ってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。聖書にこう書いてあるのを読んだことはないのか。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。彼らはイエスが自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいたので、イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。そこでイエスをその場に残して立ち去った。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神、受難週第2週のこの日、風が強いですけれども、私は再び心 ここに集めて御言葉に耳を傾ける機会をお与えくださいましたことを心より感謝いたします。この世界をあなたは愛と配慮を持ってお作りになりました。この世界で命が尊ばれ、たくさんの良い意味が結ぶようにと、あなたは私たちの知らないところで、私たちが生まれる前から用意してくださいました。実際私たちは願いないのに、多くの愛情と多くの配慮に囲まれて歩んでまいりました。あなたに頼んだわけでもないのに、私たちには美しい世界が用意されておりました。しかしこの配慮と信頼、愛情、そして与えられた美しい世界に私たちは何をしてきたでしょうか。そのことを思うときに、あなたの憐れみを切に祈ります。私たちは言葉、行いと思いによって罪を犯し続けます。主よ、私たちを憐れんでください。あなたが今日も聖霊を通して私たちに語りかけてくださいますように、世界中のあなたの皆を呼ぶこの日、あなたの皆を呼ぶ人々と共に私たちが思いを合わせて心を開くことができますように、あなたの前に集わないけれども、あなたがお作りになったすべての人々に私たちが心を合わせることができますようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
聖書は神と共に歩んだ人間たちの物語です。いろいろな物語にあふれています。神との出会いは幸せなものばかりではありません。そこには喜びもありますが、悲しみもあります。晴れやかな日々もありますが、苦々しい思いもあります。神への忠実もありますが、裏悲しい裏切りの物語も聖書のあちこちにあふれています。神の祝福もありますが、神の呪いを受けて破滅した人間の物語もあります。神に対する喜びの祈りもありますが、助けを求める叫びもありますし、神に立ち向かって挑戦していく人の姿もあります。そして神の前での敗北の物語もあります。これが聖書が私たちに提示する人間の姿です。現代日本に生きる私たちはもちろん時代も世界観も違いますが、それでも聖書が今なおいろんな人に読まれているのは、その一つにはそこに書かれたさまざまな性の形、生きる形が私たちの心を揺さぶるからだろうと思います。今日取り上げるブドウ園と農夫の例えも、イエス・キリストを間に挟んで描かれた人間と神のドラマチックな出会いを描くテキストの一つです。皆さんご存知のように、ブドウ園とは神に祝福された存在としてのイスラエルというシンボルです。ブドウ園に使われているブドウのイメージは、あふれ出る実りと祝福のイメージです。たくさんブドウがなるというのはそういうことです。そして聖書の言葉遣いでは、ブドウの木の下に座るという表現は、神様に祝福されて満足された幸せな暮らしを送る、そういう意味です。日本ではお米を使ったいろんなイメージがそういう事柄に使われるのだと思います。稲穂が揺れているとか、俵の中にお米がいっぱい詰まっているとか、お正月にお餅を用意することができるとか、 そういうのが私たちの文化圏では幸せだということの意味ですけれども、それと全く同じような気持ちでイスラエルではブドウが使われます。そしてブドウ園というのは神に祝福されたイスラエルのことなのです。さて、イエスのブドウ園と農夫の例えは有名な有名な元歌があります。先ほどお読みしたイザヤ書のブドウ園の歌です。イザヤ書の5章から5章の最初に歌われた歌です。ちょっともう一度開けていただけますでしょうか。短い歌ですけれども、これ とっても有名な歌です。この歌は人の視点、誰が歌っているのかというのと、その歌の内容ないし調子が目まぐるしく変化して、短いながらもとっても複雑な交響曲のようになっています。とてもダイナミックでドラマチックな語りです。出だしの部分、私は歌おう、私の愛する者のためにそのブドウ畑の愛の歌を、これはどういう出だしかといいますと、結婚式の披露宴で新郎の友人が楽しいスピーチを行う、そういう出だしです。ブドウ園、ブドウ畑とは、これは花嫁のことです。良いブドウの実りとは子宝のことです。ですから新郎の友人が今結婚する友達を半分冷やかしながら新しい花婿に対する愛の歌をお友達が代わりに歌っているのです。ところが幸せに満ちた気分は2節の後半、実ったのは酸っぱいブドウであったという一言で一変いたします。酸っぱいブドウとは腐ったブドウという意味です。ブドウ酒が作れない、食べられないブドウという意味です。直ちにさっきまでは新郎の、友人であったはずの人が今度は裁判を起こす原告のような話に変わっていきます。私と私のブドウ畑との間を裁いてみようと言います。私がなすべきことでしなかったことはもはや何もないはずだと訴えます。もはやこの人は新郎の友人ではなくて新郎そのもの、でも新郎ではもはやありません。原告、裁判の原告のようです。この訴える人はしかし次には裁判官のように判決を下します。さあ私はお前たちに告げよう、私がこのブドウ畑をどうするか、私はこのブドウ畑を見捨てるというのです。所有者にして裁判官のようです。判決を下している。そしてこの人は何と言うでしょうか。最終的には雨を降らせるなと私は雲に命じるというのです。もうここまで来ると、分かります。このブドウ畑の所有者は神なのです。イスラエルの神です。さらに預言者がそのことを種明かしいたします。7節の前半、イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑、主が楽しんで植えられたのはユダの人々。そして神の民に鋭い警告を発します。主は裁きを待っておられたのに見よ流血、正義を待っておられたのに見よ共感。この有名な歌のおかげでイスラエルの文化圏においてはブドウ畑、ブドウ園というイメージはしばしば神から与えられたもの、神から託されたものに対する責任、申し開き、あるいはそのことに対する神からの鋭い問いかけ、告発という側面を強調しながら用いられるようになりました。イエスのこの例え話もそういう側面が明らかにあります。旧約聖書をアラム語にパラフレーズしながら翻訳したものが残されていまして、タルグームと言います。このタルグームには、このイザヤの箇所をこう歌った、こういうふうにパラフレーズした言葉があります。 私は彼らの真ん中に聖城を建てた、エルサレム神殿を建てた。そして私は彼らの罪をあがなうために私の祭壇をも与えた。彼らは良い技を行うであろうと私は思った。ところが彼らの成した技は悪いものであった。イエスの例えは神殿で神殿の指導者たちに向けて語られたと、マルコ、そういうシチュエーションにマルコによる福音書ではなっていますね。そして一番最後にはこの指導者たちはイエスがこの例えを彼らに当てつけて話したということが分かったので、すごく怒った、捕まえてやると思ったと書いてあります。まさに同じ方向でこのイザヤのブドウ畑の歌をタルグムが解釈しています。それからもう一つ、イエスの例えには元歌と申しますか、イスラエルの文化の中で非常に大切になった大事なモチーフがあります。それは神は預言者を繰り返し送るが民族は預言者をかけるというモチーフです。エレミア書にこういう箇所があります。お前たちの先祖がエジプトの地から出たその日から今日になるまで、私のしもべである預言者らを繰り返し常にお前たちに使わした。それでも私に聞き従わず耳を傾けず、かえってうなじを固くし、先祖よりも悪いものとなった。そしてこの伝道に立つ言葉にイエスの言葉もあります。こういうことです。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、メンドリがヒナを翼の下に集めるように私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとしなかった。神はイスラエルに繰り返し預言者たちを派遣することで民族に覚醒を促した、立ち返りを促した。しかし民族は何度も何度もこれを跳ねつけた。それゆえにこの民は滅んだのだという歴史理解の伝統が旧約聖書にあります。マルコによる福音書の、ブドウ園と農夫たちの物語でブドウ園の主人の一人息子が出てまいります。愛する息子と呼ばれています。この主人は私の息子なら敬ってくれるだろうと期待して最後にこの息子をブドウ園の農夫たちに向けて派遣します。そして農夫たちはこれまでと同じように派遣されたものの最後のものであるこの息子を、あれは跡取りだ、あれを殺せば財産は私たちのものになると言って殺害します。そしてブドウを外に放り出したと書いてあります。皆さんと思いますが、この愛する息子は神の子イエス・キリストのことです。イエスは最後の預言者として神からイスラエル民族に派遣された神の愛する息子であると暗示されています。そしてそのことがはっきり分かるような筆が入れられているのは言うまでもなく、これはイエス、歴史上のイエスには遡りません。福音書を書いた人たちがイエスをキリストと信じつつそのような物語に書き直しているのです。この例え話はイザヤのブドウ園の歌と預言者の悲惨な運命の歴史という2つのシンボリズムに支えられて、イエスを神の子と信じるキリスト教の視点から、しかもなおかつエルサレム神殿が2度目に崩壊した、ローマ軍によって破壊された紀元後70年以降のその状況を、もう一度民族が滅んだというその悲惨な歴史をキリストの殺害という視点から受け止め直そうとしています。 そういうテキストです。そのような広がりを持ってイエスの歴史は人間と神の歴史の一部です。与えられたもの、託されたものを大切にしないで、派遣された神の使者をまともに扱わないで、公義と正義を求めないで、流血と共感を呼び起こした、その歴史の一部です。裏切りと挫折の物語です。そしてこの挫折はイスラエル民族のものだけではありません。キリスト教会のものだけでもありません。日本の歴史の一部でもあります。そして客観的に見ればイエスの物語も実は挫折と絶望の物語です。イエスは大いなる挫折者というほかありません。彼は神の王国を宣教し、同志を募り、村々を巡り、病人を癒し、女性たちを対等に扱い、イスラエルを神の本来の意思に立ち返ようと必死に働きました。しかし彼は理解されなかった、妬まれました、攻撃されて、最後には同志である仲間からも、この同志は後には弟子たちと呼ばれるのですけれども、見捨てられて、たった一人で死んでいきました。処刑台の上で拷問に遭いながら、神に向かって、私の人生は何だったのですかと問いかけながら死んでいった。これは大きな挫折の一生です。何のために生きてきたのですかと問いかけて死んでいったのです。人間の暴力や冷たさの前でイエスも挫折いたしました。私たちもそういう経験をするかもしれません。では神の意思はこれで終わってしまうのか。いいえ、終わらなかった、終わらないのだというのがキリスト教のメッセージです。しかしそのことを理解していく中で、キリスト教は愚かしいことに、そして悲しいことに、何度もいろいろな過ちを犯しました。その一つが、キリストを殺したのは誰かという問いでした。誰が悪かったのか、自分たちの罪を問うことを忘れてしまったからです。マタイの福音書では、ブドウ園の運命をめぐって語り手がこう言います。さて、このブドウ園の主人はどうするだろうか。そして自分で答えを言うのですね。戻ってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。ここで暗示されているのは、ローマ軍によるエルサレム神殿の破壊を含めたイスラエル民族の滅亡です。神はローマ軍の手を通してユダヤ民族を殺す。ちょうどかつてネブカドネザル王の手を用いて第一神殿を破壊したと同じように。しかしキリスト教会は後に、与えられたブドウ園、新しく与えられたブドウ園を担うのは自分たちだと思うようになりました。そしてどう考えたかと言いますと、真のイスラエルはユダヤ民族から去られて、彼らはキリストを殺したので神によって罰を受けて滅んで、真のイスラエルは今や私たちに与えられた、キリスト教会がイスラエルの担い手だと考えるようになったのです。真の世界の担い手は私たちであり、お前は生きるに値しない。ここからキリスト教会の中のユダヤ人差別、反ユダヤ主義が生まれます。そしてこの態度は、イザヤが批判した正義を求めないで流血を引き起こしてしまう態度、まさにそのものであったのではないでしょうか。私たちはこ ここから何を学ぶことができるか、どうやってキリストの受難中にあってこの罠を逃れる術を探ることができるでしょうか。現キリスト教会はイエスの運命を思うための言葉として次のような詩編の言葉を引用しました。家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石となった。第二次世界大戦中のドイツ、ナチスドイツの支配下ではもちろんユダヤ人やシンディローマの人々は大量に組織的に虐殺されましたが、同時に体に障害を持つ人々、心の病を持つ人々も生きるに値しないという、まさにその言葉が使われて、薬物による安楽死という名の組織的な殺害が実行されていました。でこれに抵抗した人物の一人にある牧師さんがいます。フリートリヒ・フォン・ボーデル・シュヴィングという人です。ボーデル・シュヴィングという人はお父さんもいまして、名前は同じで、この息子さんの方は名前を縮めてフリッツと呼ばれたそうですけれども、でお父さんのボーデル・シュヴィングはベーテルという町を作った人です。でこの町はもともと転換患者のための施設として出発したのですけれども、後に大きくなりまして、町全体が不死の町のようになっています。幼稚園から大学もあります。進学大学があります。ホテルもレストランもあります。素晴らしい病院があるそうです。脳外科は非常に優れているらしい。養老院といいますか、老人ホームもありますし、そして、心を病む人々のための設備もあります。その人たちが町の中でみんな混然一体となって一緒に暮らしている、そういう町だそうです。現在その町の、リュダの家という芸術家たちの絵を描く人たちの、共同体があるのですが、その人たちが描いた絵が日本に来ています。ドイツにおける日本という、催しが今行われていますけれど、その枠の中の一つとして今来ていまして、私はその、日本での絵画展が始まる最初というのに、行ってきました。素晴らしい絵です。その絵を描いたたちがさまざま心の重荷を抱えている、中には重度の精神障害の方がいらっしゃると伺いました。そのことはもう見たらあっという間に分かります。でもその絵は本当に素晴らしい。私が非常に感動した絵の一つは、ものすごく見事な色彩にあふれた絵なのですけれども、その絵を描いた女性は何十年間も一言も言葉を発することができない女性であったそうです。重い心の病を抱えた女性で、誰もこの女性がこんなに素晴らしい絵を描けるなんて思いもしなかった。で自分からしゃべりませんので、誰からもまともに扱って割れてこなかった、まさに捨て石のような生涯を生きてこられた、そういう方です。役に立たないと言われてみなされている、そういう石のような存在だった。その女性が絵の具を取って絵を描くと素晴らしい絵を描くと、みんなやっと気がついたわけです。皆さん、優生思想、ナチスドイツの優生思想は遠い話ではありません。私たちの社会には遺伝子工学的にベイビーをデザインするという考え方がもうすでにあります。出産前の診断をやりますか問いの前に、私たちは赤ん坊を産むたびに立たされます。さて1973 38年、フリッツ・フォン・ボーデ・シュビングは、自分たちが一生懸命世話をして一緒に生きている障害者や心の病を抱えた人々をどうやって守ったらいいのか分からなくて、いろいろ格闘したと聞いています。その時に作った詩があります。有名な詩だそうです。私は初めて見ましたが、その一番最初の一節だけを読みします。今や私たちの心はゴルタの丘で犠牲となられたお方の、この方は激しい死の苦しみの中で神の秘密をご覧になった。人間のすべての罪の裁きの秘密を、父なる神の永遠の恵みからの新しい光の秘密を。私がこの歌を聞いて非常に印象深いのは、まずはもちろんこの詩人が自分の心は苦しみ死んでいくキリストのものだ、十字架の上のあの絶望の死を遂げるキリストのものだと言っていることです。それからもう一つは、ここには人間の罪の裁き言葉と永遠の恵みからの新しい光という言葉が同時に存在していることです。つまり十字架はそういうものなのです。私たちの罪を容赦なく暴くもの、そして同時に永遠の恵みからの新しい光が指している、そういう場所なのでしょう。どういう意味でそんなことが言えるのか、このことを理解することはキリスト教にとって本当に大切だと思うのですが、一つのあり得る答えは、神は捨て石を捨ててしまわない、そういう神だということを十字架で示したのだということだと思います。だから見捨てられたものに寄り添うということを学ぶ人には、十字架は罪の裁きの場であると同時に永遠の恵みからの新しい光、そういう場所なのだと思うのです。今私たちの心はゴルゴタの丘で犠牲となられたお方のもの、私たちも共にそう祈りたいと思います。お祈りいたしましょう。イエス・キリストの父、神、私たちの罪は大きき、なんと冷え冷えとした、なんと情け容赦のないものでしょう。私たちは繰り返しあなたの訴えを聞き過ごし、なかったことにし、あなたの作られた尊い命を何度も何度も殺しました。そして今もあれは跡取りだ、殺してしまおう、そうすれば財産は俺たちのものになるだろう、そう企んで計りごとを巡らします。そしてお前は生きるに値しないという思いを抱くのです。あなたの十字架がそのことを私たちに示し続けています。神様、どうぞ私たちを憐れんで、私の罪を許して、新しく生きる勇気と力を、あなたのあふれる恵みからお与えくださいますように。キリストの死の苦しみと絶望と挫折を通して、あなたの人の力を超える豊かさが、豊かな導きが 私たちにもあふれますように。主イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。ご一緒に受難週の賛美歌を歌いましょう。194番です。